ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年6月15日、月曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それではニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは2021年まで3億4000万回分の COVID-19 ワクチンの供給を確保することについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は、特に2020年と2021年の短期間の COVID-19 ワクチンの履行は確保されていると述べました。これは8月24日月曜日にジャカルタ大統領官邸での限定会議後の記者会見でレッド・マルスディ外務大臣が語ったものです。この取り組みでは、先週 COVID-19 の対策委員会の最高責任者であるレッド・マルスディ外務大臣は、 COVID-19 の対応及び国家経済回復委員会の委員長と一緒に中国とアラブ首長国連邦を訪問しました。レタ・マルスディ外務大臣は、今回の訪問の結果、インドネシアは最大3億4000万回分のワクチンの確約を得たと説明しました。レタ・マルスディ外務大臣は、政府は COVID-19 ワクチンの必要性を満たすために短期的及び長期的な努力をしていると述べました。短期的な取り組みには、アラブ首長国連邦と中国からのワクチン供給を確保が含まれます。長期的な取り組みは、ワクチンの製造における独立性を達成することです。それでは次のニュースです。大統領は景気回復戦略のためのインフラ整備についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、インフラ開発は国家経済の回復を加速させるための政府の戦略の一つであると述べました。これは火曜日にバーチャルで立ち会われたように、アチェ州アチェブサル県のインドラプリ・ブランビンタン地域の第4セクションのシグリ・バンダ・アチェ有料道路のオープニングの際に、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領は、アチェからランプンまで2765km をつなぐ有料道路インフラの開発が、スマトラの経済成長と公平性を促進するとの例を示しました。さらに、有料道路建設は効率を高め、工業を増やすことができます。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの国は COVID-19 パンデミックに直面していたとしても、インドネシアにおける社会的インフラの状況は他の国に比べてまだ遅れているため、インフラ 開発は引き続き行われています。それでは次のニュースです。マレーシアでは9月1日から外国人のモスクでの礼拝を強化することについてお伝えします。マレーシア政府は2020年6月7日から約3ヶ月間禁止していたが、2020年9月1日の時点でモスクでの礼拝を外国人に強化しています。マレーシアの上級防衛大臣ダトゥ・スリー・イスマイル・サブリ・ヤクブ大臣は火曜日に、彼の党はモスクのイマムとタクミルに標準操作手順が完全に遵守されていることを確認してくれたことに感謝しました。イスマイル大臣は協議により長期ビザを持たないマレーシア市民ではない配偶者や子供がマレーシアに行くことを許可することに同意しました。しかし、マレーシア到着時にビザを申請する必要があります。それでは次のニュースです。タイは外国人観光客のための観光を再開することについてお伝えします。タイ政府はコロナウイルスによる制限のため、数ヶ月の閉鎖後に観光を再開し、国際的な観光客を歓迎する予定です。政府によって提示された条件には、外国人観光客がタイの数週間を過ごす用意があり、指定された地域にのみ滞在することが含まれます。先週末に開催された公開フォーラムで、タイの FIFA ラッチャキ・プラカン観光大臣は、タイ政府は、Safe and Sealed または安全で封印されたと呼ばれるプログラムを通じて外国人観光客がタイに入国することを強化すると語りました。FIFA大臣は8月25日火曜日に CNN のウェブページが報告したように、首相の承認を得て10月1日を観光客がタイに入国できる日付に設定しました。またプーケットをパイロットモデルとして使用することを要求し、経済状況管理センターから承認を受けました。彼は成功した場合、プロジェクトは他の目的を含むように拡大されると付け加えました。それでは次のニュースです。カリフォルニアの森林火災、住民は警戒を求められることについてお伝えします。米国のカリフォルニア州の消防士はいつ火が再び燃え上がるかどうかを予測するために森林火災の場所の近くの住民に避難区域の外にいるよう求めました。カリフォルニア州知事のガフィン・ニューソン知事は、今週1万4000人以上の消防士が17の主要なキーのホットスポットと戦うために働いているので、火災を封じ込めるための重要な時期になると述べました。ホットスポットのほとんどはカリフォルニア北部にあり、サンフランシスコ市が3面で包囲されました。ガフィン州知事は8月25日火曜日に AP 通信社が 報告したように、現代史では見たことのないような火災を引き起こす様々な気候状況に直面していると述べました。一方、サンフランシスコ湾岸地域で火災を引き起こす可能性のある乾燥風と雷雨の警報は8月24日現地時間の月曜日の朝に解除されました。それでは最後のニュースです。国会はコロナウイルスを提供するための国有企業大臣及び外務大臣の動力を高く評価することについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣とレッド・マルスディ外務大臣は数日前に中国を訪問しました。その結果、インドネシアは2020年11月から2021年3月まで中国の製薬会社であるシノファクから最大4000万回分のコロナウイルスワクチン原料の確約を得ました。これに応じて国会第6委員会のメンバーであるアンドレ・ロシアデシーは火曜日に国内で製造されたメラプティのワクチンを持つことに加えて、社会の人々にワクチンを提供するためのエリック・トヒル大臣の動力を高く評価しました。アンドレ氏は、エリック大臣はジョクルル大統領から COVID-19 パンデミックの最中に迅速に解決策を見つけるという任務を与えられたと主張しました。その一つがワクチンの提供です。ワクチン原材料の在庫を確保し、速やかにワクチンを提供するために、ビオファルマ社とシノファク社間の企業間協力の目的はサポートされなければならないステップです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパレスチナ市民の入植地に対するイスラエルの軍事攻撃についてお伝えします。イスラエルのパレスチナ西岸にある緊張は米国のマイク・ポンペイオ国務長官のイスラエルの訪問と同時に高まりました。イスラエルはその部隊を使って2020年8月25日火曜日に西岸のラマラ東部でパレスチナ人の入植地を攻撃しました。この攻撃的な行動はパレスチナ人が許可なく住宅を建てたという理由で行われました。攻撃は日の出前に行われたと報告されています。実際に200人のパレスチナ人がエリア C にある東ラマラ地域であるワディ・アル・シクに入植地を建設しました。パレスチナとイスラエルは1995年にノルウェーのオスロでの合意を通じてヨルダン川西岸がエリア A、B、C の3つのエリアに分けられていることに同意しました。パレスチナ自治政府は西岸地区の 18% の面積を持つエリア A を管理しています。約 21% を占めるエリア B はイスラエルとパレスチナの治安当局の管轄下にあります。エリア C はイスラエルの支配下にある領土の 61% を占めています。エリア C でのパレスチナ人への攻撃とほぼ同時にイスラエル軍はまだガザ地区における民兵グループの地点を爆撃しました。パレスチナ人が前日にイスラエル南部の 農場で焼夷弾を発射したため、イスラエル軍は攻撃を主張しました。焼夷弾の発砲に対する報復を目的として、爆弾攻撃は2日間連続して行われました。エリア C とガザ地区の両方でのイスラエル兵の行動は、米国のマイク・ポンペオ国務長官の訪問と連動して行われました。なお、今回の訪問は、イスラエルとアラブ首長国連邦の合意により、国交が正常化した後間もなく行われたものです。安全上の理由とは別に、軍によるイスラエル当局の攻撃的な行動には、政治的な目的がある可能性が非常に高いと言えます。その同盟国に対して、イスラエルはその強さと力を示したいと思っています。つまり、軍事攻撃を実施することによって、パレスチナ人による挑発行為があったと主張しました。イスラエルはパレスチナと紛争におけるその立場がより強まっていることをその同盟国である米国に説得しようと続けています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
ボイスオフインドネシア。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、他人に感染しないように、マスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1970年8月16日にアメリカでの男女共同参画デモのことから始めます。アメリカで女性によってストライキ事件は1970年8月16日に発生しました。これは効果的に女性のアメリカ人に投票権を与える19条の改正が発行された50周年を祝うためでした。このラリーは国家女性組織が主催しました。約5万人の女性がニューヨーク市や他の地域でデモをするために 集まりました。この女性ストライキはアメリカの歴史の中で最も多い人数でした。次は1962年8月26日にスリムリャニの誕生日についてです。スリムリャニ・インドラワティは世界銀行の代理局長として務めた最初のインドネシア人でした。この地位は2010年6月1日から2016年7月27日にジョコ・ウィドド大統領がバンバン・ブロジョヌ・ゴローの代わりに財務大臣として務めるために彼女をインドネシアに呼び戻すまででした。スリムリャニは前にインドネシアの経済観察者として知られていました。彼女は2006年9月18日にシンガポールで国際通貨基金世界銀行の年次総会の合間にエマージングマーケットによって2006年のアジア最高財務大臣として受賞しました。2018年に彼女は世界政府サミットによって最高の大臣として選ばれました。最後は1963年8月26日にアルフレド・ディ・ステファノというレアル・マドリードサッカークラブのサッカー選手が誘拐のターゲットになったことについてです。この事件はベネズエラの首都カラカスで始めました。当時にディ・ステファノと他の選手と一緒にプレシーズンツアーのためにこのラテンアメリカの国に来ました。当時に腐敗であるベネズエラ政府と戦うためにキャンペーンをしていた国民解放軍というグループの人気を高めるためにディ・ステファノがこのグループの誘拐ターゲットになりました。この誘拐事件は56時間ぐらい続きました。ディ・ステファノは負傷せずに解放されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi.Dalam semangatmu Tegaklah berdiri Terbanglah kau tinggi Inilah saatnya Namamu bergema Maknai kekalahan Sebagai kemenangan yang tertunda Jangan pernah berputus asa Jadi
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアクです。今日は大統領は中小企業のための大統領支援を正式に開始することについてお伝えします。ジョコイルル大統領は8月24日月曜日の午後、ジャカルタのマルデカ宮殿で中小企業の企業家への支援を正式に開始しました。生産的な大統領支援と呼ばれるプログラムは、COVID-19 パンデミックの影響を受けている中小企業を支援することを目的としています。このイベントには、大統領官邸で物理的またはバーチャル参加した多くの中小企業の企業家が参加しました。ジョコイルル大統領は演説で、現在すべての中小企業が困難な状況にあることを理解していると述べました。大統領によると、この状況はインドネシアの中規模企業で、それどころか世界中でも感じられるということです。ジョグルル大統領は過去4ヶ月間にインドネシア政府は中小企業向けの様々なインセンティブスキームを開始したと述べました。現在は中小企業の企業家のために大統領支援に追加され、それは中小企業のための追加の運転資金になっています。ジョグルル大統領は中小企業企業家は240万ルピアの援助を受けると説明しました。資金はすぐに各ビジネスマンのアカウントに送金されます。大統領は、この大統領支援は融資ではなく助成金であることを強調しました。大統領は、この支援は消費ニーズではなく商品の種類を増やしたり、ビジネスを拡大したりするために使用する必要があることを思い出させました。ジョコイルル大統領は、大統領の支援は、100万人の中小企業の企業家に分配されたと述べました。さらに、大統領支援は、引き続き、1200万の中小企業に配布されます。協同組合及び中小企業の大臣であるテテン・マスドキ氏は、以前は零細企業家にこの支援を受けるために最寄りの協同組合事務所に積極的に登録するように求めています。彼は1200万人に達するまで8月末に450万人、9月末には910万人に分配されることを望んでいます。ジョコイルル大統領はまた、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、健康プロトコルを遵守することを中小企業に呼びかけました。大統領は中小企業の企業家に、事業所に群衆がいないことを確認し、常に手を洗う、距離を保つ、マスクを着用するなどの健康プロトコルの実施を促進するように求めました。大統領は中小企業に COVID-19 のパンデミックのために現在の状況は容易ではないことを理解するように求めました。今後、ワクチンが供給されれば状況は通常に戻ることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
biarkan saja kekasihmu pergi teruskan saja mimpi yang kau tunda kita temukan tempat yang layak sahabatku ku percayakan langkah bersamamu tak ku ragu
ナーの皆さん、パソコンインドネシアです。今日は西ジャワ州のタランハウビーチをご紹介します。スカブミ地域への休暇を選ぶときは、独特の自然の美しさを持つビーチのある魅力的な穴の開いた岩を訪れる必要があります。西ジャワ州のスカブミ県にあるカランハブビーチは独特でエキゾチックな自然の美しさがあります。このビーチは海に突き出た岩の独特の美しさで、スカブミ地域の有名なビーチの一つです。さらにこのビーチには地元住民によく知られている親密的な物語があります。この場所で休暇を過ごすと、茶色がかった色の柔らかい砂、冷たい空気、崖に当たる大きな波などの美しい景色が映し出され、このカランハブビーチの美しさの魅力に加わります。周辺の住民の話によると、このビーチは崖や岩に穴があり、かまどのように見えるため、カランハブと呼ばれています。かまどはツンダ語でハウまたは頭部を意味します。そのためこのビーチはカランハウと呼ばれています。またビーチは神話でも有名です。海に突き出た崖は南海の支配者であるニャイロロキドゥルの玉座だと言われています。周囲の住民はこのビーチが南海の支配者のお気に入りの場所であると信じていると言われています。この海岸線の長さは 4km に達します。丘の頂上にいると、カランハブビーチの美しい景色を楽しむことができます。航海のパノラマと岩を打つ大きな波は、ここで非常に美しい景色です。また一見するとかまどのように見えるこのビーチに形成された穴も見ることができます。ユニークなことに、この場所には竹で作られたシンプルな橋があり、岩礁の反対側まで海水の流れの中を歩くことができます。時折打ち寄せる波と遊びながらビーチ沿いを散歩し、波を楽しみ、日差しを楽しみながらリラックスして座っているのは、このビーチでの楽しい活動です。このビーチの波がかなり大きいのは明らかですが、でも砂の底では形成される波が小さくなるので心配はいりません。サーフィンが好きな人はこの場所で試してみてください。このエリアではサーフボードのレンタルも提供しています。このビーチは西ジャワ州のスカブミ県のチソロ地区のチカカク村にあり、プラブハンラトゥの観光地に近く、プラブハンラトゥ漁市場から約16キロメートルです。 公共交通機関や自家用車を利用できるため、この場所へのアクセスは非常に簡単です。公共交通機関を利用の人のために、プラブハン・ラトゥ・ターミナルからバスまたは公共交通機関を利用できます。距離は約20分です。自家用車を使用している場合は、この場所への公共交通機関のルートを調整することができます。リスナーの皆さん、これでパソコンのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Setiaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は mendaftar menjadi anggota perpustakaan。日本語で図書館のメンバーになるために登録することについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは mendaftar menjadi anggota perpustakaan。日本語で図書館のメンバーになるために登録することの会話を聞いてください。今回はケフィンさんは図書館のメンバーとして登録することを望んでおり、師匠は登録することを支援しました。
Permisi, Pak.
Iya.
Saya ingin daftar jadi anggota. Bagaimana caranya?
Isi formulir ini.
Terima kasih. Ini formulirnya sudah saya isi.
Baik. Boleh saya minta fotokopi kartu mahasiswa Anda?
Ini, Pak.
Sudah saya daftarkan. Mas bisa ambil kartu anggotanya besok.
Baik. Terima kasih.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Permisi, permisi. 日本語で、すみません、すみません。Saya ingin daftar jadi anggota. Saya ingin daftar jadi anggota. 日本語で、私はメンバーになる登録をしたいです。私はメンバーになる登録をしたいです。Apa syaratnya? Apa syaratnya? 日本語で、条件は何ですか？条件は何ですか？ Formulir, formulir. 日本語で、フォーム、フォーム。フォトコピー、フォトコピー。日本語で、コピー、コピー。Kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa. 日本語で学生証、学生証。Kartu anggota. Kartu anggota. 日本語でメンバーカード、メンバーカード。リスナーの皆さん、何かをする方法またはプロセスを尋ねる場合は、bagaimana? 日本語でどうですか？という疑問詞を使うことができます。bagaimana? 日本語でどうですか？の疑問詞は、物事の状態や明確さを尋ねるのに役立ちます。bagaimana? の疑問詞の答えは、プロセスまたは状態であることができます。例えば、bagaimana cara menggoreng tempe? 日本語で、tempe はどうやって揚げますか？ Panaskan minyak dan masukkan tempe yang sudah diberi bumbu. Goreng hingga menguning. 日本語で、油を熱し、味付けした tempe を加えます。その後、黄色になるまで揚げます。Bagaimana keadaan putri? 日本語で、Putri さんの状態はどうですか？ Putri baik-baik saja. 日本語で、Putri さんは元気です。または、Putri sedang sakit. 日本語で、Putri さんは病気です。この答えは、その時の Putri さんの状態に依存します。リスナーの皆さん、最後は、前の会話を再び聞いてください。
Permisi, Pak.
Iya.
Saya ingin daftar jadi anggota. Bagaimana caranya?
Isi formulir ini.
Terima kasih. Ini formulirnya sudah saya isi.
Baik. Boleh saya minta fotokopi kartu mahasiswa Anda?
Ini, Pak.
Sudah saya daftarkan. Mas bisa ambil kartu anggotanya besok.
Baik. Terima kasih.
Listener 皆さん、 これでインドネシア語講座を終わります。
Sembunyi
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Sayang sipatu kan mategu tegu gurukan sayang Mategu tegu gurukan sayang 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 sipatu kaan mategu tegu gurukan sayang sako mangemo tanaman jauh mangemo lirik lagu sayang sako mangemo tanaman jauh
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of the Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.com。ドット ID です。それではまた次回お会いしましょう。